今日はペンテコステ礼拝、年に一度のペンテコステ、そしてこの礼拝の中で聖餐式も語られることでありますけれども、なぜ神様は私たちにペンテコステをお与えくださったのかという、そのことについてご一緒に考え、そしてああそうだったのかと、そしてその恵みを改めて感謝して受け取らさせていただいて、そしてその恵みの中に使わされていく私たちとさせていただきたいと願っています。示されてお開きいたしましたのは第一コリントの3章でありますけれども、最初にですね、こんな御言葉から皆さん始めさせていただきたいと思いますが、私はヘブル人です、私は海と陸を作られた天の神主を恐れています。なんか聞いたことあるっていう方いらっしゃいますか。私はヘブル人です、私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものです。誰が語った言葉かご存知でいらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。実はこれ、そうですね、方の中声をヨナなんですよね。おっしゃる通りです、簡単にヨナの生涯を見ますと、ヨナは預言者でした。また私たちはこのヨナ親しみを感じますよね。昨年のクリスマスも壮年会がヨナを演じてくださって、山田さんは、寝袋の中に魚の中に飲み込まれているような、本当に私たちにとって親しみがある人物ではないかと思うわけでありますけれども、まあ、ヨナっていう、話は神様がアッシリアの使徒ニネベに行って、ヨナよ悔い改めを述べなさいと語られたわけでありますけれども、しかし、ヨナはその神様の言葉に憤慨して、全く違うタルシシの方に、今のスペインの方行きの船にと、本当は陸で行かなくてもいけないのに、あえて船に乗って、まず真反対の方に行って、そうしたところから始まる話であります。ヨナを乗せた船がタルシシに向けて出航した直後、なんと大嵐が起こりました。恐れを抱いた乗組員たちは、自分たちが信じていた神が神様にそれぞれ真剣な祈りを捧げます。転覆しないように、そして荷を海に投げ込み捨て始めた。ところが、まことの神様を知っているヨナはどうしたでしょうか。船底でふて寝をしていました。そのことを突き止めた船長がですね、ヨナに向かって怒って、寝ているとは何事ですか、さあ起きてあなたの神の名を呼びなさい、神様が気がついて助けてくれるかもしれないから。その時にですね、ヨナが言ったのが先ほどの言葉ですね。私はヘブル人です、私は海と陸を作られた天の神主を恐れています。しかしその言葉を聞いた人々はですね、驚き、呆れるんですね。なぜなら、その彼らの目にですね、この時のヨナの姿は、主を恐れるものとは全く映らなかった。彼が全く逆の 行動をしていたがゆえに、私はヘブル人です、私は海と陸とを作られた天の神主を恐れています。というなら、ヨナさん、なぜあなたは主の命に従ってニネベに行こうとされなかったんですか。実際の行動と彼の告白には矛盾があったという。けれどもヨナにはその神様の言葉に従う力がなかった。ローマ人への手紙の7章にお開きいたしませんけれども、パウロはこう告白していますよね。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロはそのように告白したことを私たちは知っていますけれども、実はヨナもその時このパウロと同じような状況だった。聖書は何を私たちに教えようとしているかというなら、神の御心を歩みたいと私たちが思う、それは本当に尊いことだけれども、しかし自分の力で自分の頑張りで私たちは神の御心を生きることはできないんだということを聖書は教えているんですね。けどもパウロはこの後にペンテコステの恵みを経験して全くその奴隷状態、聖書はこの自分がしたいことを思うことを心を行いたいと思ってもできないことを罪の状態、奴隷状態だというわけですけれども、そこから解放された生涯を生きることができるようになりました。すなわちペンテコステの出来事は、本来その人がそのように生きたいと願っている自分自身へと回復させる、あるいは全く新しいものに作り変えてくださる、そういう恵みなんだ。そしてその鍵が何であるかというなら、それが聖霊なんだ。聖霊なんだ。私たちの望みはどこにあるのか。あなたの熱心さですか、あなたの祈りですか、あなたの清さですか、良い行いですか。いえ、聖霊にあるんだと聖書は教えるわけです。そして第一コリントはその恵みを経験したパウロがですね、いかにここに立つことが大事なのかということを示そうとした箇所であります。そもそもペンテコステ教会に問題が起こった、そうした中で聖霊の恵みが本当に鍵なんだということをパウロはこのコリントの教会に示そうとした。そした中で、そもそもペンテコステとはどんなものだったのでしょうか。一体何があったのでしょうか。イエス様が十字架にかかられて50日目のことでありました。一体どんな出来事、一体何があって、そして私たちはペンテコステと呼ぶのでしょうか。ペンテコステの起源を思うときに、私たちはこの使徒の働きの2章を開かざるを得ません。お開きいただいてもよろしいでしょうか。使徒による使徒の働きの2章、使徒の働きの2章、 最初に、41節40節、皆さん41節をお読みいただいてもよろしいでしょうか。使徒の働きの2章の40節41節231ページ3。はい、1日ですよ。1日のうちに3000人の人が救われた。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けた。本当にびっくりするようなことが起こった。一体何があったのかというなら、この1章の人の働きの1章の15節を見ますと、イエス・キリストの命によって15節、その頃120名ほどの弟子たちが集まっていたが、とこそした中で、あなた方は父がくださる約束のものを与えられるまでエルサレムにとどまっていなさい、そんな命を受けて弟子たちは祈っていたんですよね。そした中で突然、お読みしませんが、2章の1節からドーンというような音だったのでしょうか、ゴーンというような、そんな音だったのでしょうか、ものすごい風が起こって響き渡って、すると2章をこう追いながら見てくださったらと思うんですけど、形容のしようがない炎のような分かれた舌がですね、一人の頭の上にとどまって、そうかと思うと、そこにいた弟子たち一同が聖霊に満たされて、聖霊が語らせてくださる通りに他国の言葉で語り始めた。ドガーンというかゴーっていう、そういう音がしたわけですよね。ですからエルサレム中にいた人たちは一体何が起こったんだと言って、こうその物音がしたところにこう集まってきたわけでありますけど、そしてそれは皆祭りのために、五旬節の祈りを祭りをする祭りのために海外から来ていた巡礼者たちでした。一体何があったんだ、どうしたんだと集まってきたところでですね、なんとガリラヤ、ほとんどはガリラヤ出身の無学な者たちがですね、彼らが話すことができるのはガリラヤの言葉と、当時はローマ帝国の支配の中にありました公用語はギリシャ語でしたから、片言でありがとうございますとかこれいくらですかぐらいは片言で話せたでしょうけれども、ところが思いもない、いろんな国からやってきた人たちですね、弟子たちがそれぞれの母国語でイエス様がなされた贖いについて語るのを聞いたっていうんですよね。皆さん、どうにも自分ですることができないこの罪の問題をイエス様が私たちに肩代わりして解決してくださったんです。まあ、そうしたことでしょうか。そして弟子たちはあまりにも嬉しそうな顔でニコニコしながら、時はまだ午前中だったようですけども、まあ、集まった人たちはびっくりしてっていうけども、朝ですからね、なんかその方が嬉しそうにニコニコしながら 中に踊っていたものも知れません、あったかもしれませんけども、そうするとなんだ彼らは朝っぱらから酒飲みに酔っ払ってと蔑みの目で、その時ペテロが立ち上がってイエス様の贖いを語った時に、人々は心を刺されて、どうしたらいいんでしょうか、聖霊によって心を刺されてどうしたらいいんでしょうかという時に、先ほど読んでいただきました主イエスの御名によってバプテスマを受けなさい、罪を悔い改めて、そしてその日に3000人の人がというような、そうしたことが起こった。これがペンテコステの日に起こったことでありますけれども、その後皆さん、教会は聖霊の働きによって信じられないほどの勢いで広がっていきました。信じた人々の変えられた生活を通してその恵みが広がっていきました。そしてコリントにも教会が誕生したわけです。人々は喜びに満たされました。神様に従うことを喜びとしました。しかしいつの間にか湧き上がる喜びとは違うものが教会を支配するようになっていった。今日お見せしましたコリント人への手紙の3章にありますけれども、そうした問題を解決するために、実はパウロが書き送った手紙がこのコリント人への手紙でありました。ちょうどベラカの先週1週間はペンテコステに備える、そういう日課でしたけれども、ジャン先生がこのところを引いておられました。心に留まりましたが、そうしたことで今日ここを開かさせていただいたわけでありますけれども、そもそも喜びにあふれて始まった教会でありましたけれども、それとは違うものが教会を支配するようになって、起こった問題とは一体どんなことかというと、教会の秩序あるいは一致といったものがいつの間にか保てない状況が起こっていった。具体的には3章の4節を見ますと、ある人が私はパウロに着くといえば、別の人は私はアポロにと言うという、そういう状況が起こってきた。そういう状況が教会に起こりますと、一番傷つくのは誰かというなら、主を求めている求道者といったらいいでしょうかね。そしてそんな中で、そもそもその原因はというなら、パウロはそれぞれそもそも教会には3種類の人がいるのであってと、3種類の人のことを挙げています。一つは御霊に属する人という表現でくくられる人々、そしてもう一つは肉に属する人々という表現でくくられる人、そしてもう一つはただの人、普通の人、あるいは生まれながらの人というような表現。生まれながらの人、普通の人、ただの人というのは求道者という、イエス様をもっと知りたいと集っている、そういう人たちということですよね。で、御霊に属する人っていうのはそのまま、じゃあ肉に属する人と、一体どのような人かっていうと、この聖書の箇所から見ますと、人につく人ということであります。私はパウロにという人がいるかと思えば、私はアポロに、あの先生に、この先生に、 その動機はというなら三節には、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすればと。動機は妬み、党派心に動かされるというようなことが主な動機のようであります。見方を変えるならば、人につくというよりも自分の思いがまずあって、その実現のために誰につくことがその実現のために益になるのか、そうしたところで動こうとする、そんなことが教会で起ころうものなら、それはコリントの教会でなくてもどこの教会であっても大変なことになってしまいます。あるいはそんなことが職場で起ころうものなら、しかし職場においてもそうしたことが起こる、だからこそ神の命を受け取った私たちは、そうしたこの世においてもそうしたことが神の恵みによって変えられているようにと使わされていっている私たちなんだと。そして、パウロはそもそも、アポロとは、パウロとは一体誰なのか、私たちはキリストの贖いの上に、キリストを土台とした一つの神の家族とされたものではないか。そしてそれはコリントの人々の心にですね、まさにペンテコステの日に起こったことを思い起こさせる内容でありました。皆さん、ペンテコステのこと、日のことをちょっと想像してほしいんですけど、120名の弟子たちが一つところに集まって祈っていました。これは大変な覚悟と信仰がいいのではないでしょうか。主への愛が、主への愛なしにはできないことではないでしょうか。ガリラヤで祈っていたというならまだ分かるような気がします。でもここはどこか、弟子たちが集まっていた場所はどこかというならエルサレムですよ。そしてイエス様が十字架につけられてからまだ何日しか経ってませんか。50日しか経っていない。見つかったら捕らえられて、私たちの愛するイエス様と同じような状況に私も追い込まれるかもしれない、同じような目に遭わされるかもしれない。しかも彼らはですね、エルサレムに集って生きている人たちにですね、キリストの復活を示す何の証拠も手立ても持ち合わせているかといったら持ち合わせていないという状況。ということは、皆さん、彼らは何を覚悟していたか、何を覚悟して集まっていたかというなら、死をも覚悟して、あるいはそれだけ追い詰められた状況の中で、もうどこに行っても隠れ場はないという、そして中でひたすらに神様憐れんでください、ひたすらに神様助けてくださいと心を注ぎ出して祈っていた時に、聖霊が下って、主さえ覚悟して集まっていた一人一人のうちに主が入ってくださって、 心の王座に主となってくださって満ち溢れてくださった。ペンテコステ、皆さん、ペンテコステでは弟子たちが何かをしたのではありません。ただ本当に死さえも覚悟して、もうそうせざるを得ない、もう本当に行き場がないっていう状況の中で、本当にただ主の前に出て、もう主の前に出て、主を助けてくださいと心を注ぎ出して、ただ祈ることしかできなかった。その弟子たちの上に神ご自身がなしてくださったことがペンテコステの出来事でした。あとは全て主が後押ししてくださって、すごい音がして、ゴーっていう音がして、一体何が起こったんだと言って、エルサレム中の人が集まってきて、そしたらなんか弟子たちが、ガリラヤの無学な旅人が本当に自分の国の母国語で、っていうことを見た時に、神が生きておられることを、キリストが復活されたことを認めざるを得ないという、そこには変えられた弟子たちの姿があった。そして皆さん、この生き方こそが希望であります。ガリラで待つのであれば、いざ知らずエルサレムで、イエス様は約束の聖霊を送るから待っていなさいと一応言ってくださいましたけれども、それがどんな方なのかも見たこともないし、聞いたこともない弟子たちは、どんな人なのか、イエス様の代わりに来る助け主、一体どんな方だろうか、背は高いんだろうか低いんだろうか、どんな顔してるんだろうか、わけわからない。イエス様に言いたいこともですね、質問したいことも山ほどあったでしょうけれども、あれもこれも湧き上がる自分の思いを一旦横に置いて、自分の思いを十字架につけて脇に置いて、そして祈っていた時に聖霊が下って、まさにペンテコステはそのようにして始められたのではなかったのか。その時に、あとは主ご自身が願っておられることを、計画しておられることを後押ししてくださって、進めてくださって、その恵みが私たちに届いた、私たちにまで届いたのではなかったのか。なぜここで私はパウロにつく、アポロにつくと、そのようにパウロはコリント人の人たちに語ったわけであります。私はヘブル人、私は海と陸とを作られた天の神主を恐れていますと、知性において主を知りながら、生活においてはそれを否定することがないように、私たちはしなければなりません。共に十節以降、御霊によってその生涯を気づいていくということがどれほど尊いことかということも、パウロは語っています。やがて試される日が来るんだ。13節には、各人の働きは明瞭になります、その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てたものが焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。 クリスチャンは裁かれるということはありません。ただ本当に私たちの技が聖霊によってなされたものであるならば、それはやがての日主の前に立った時にもそれは残り賞賛を受けるけれども、肉の働きであるならば私たちが退けられることはないけれども、主よあなたのためにということがあって、それを主の前にと示そうとしても残っているものは何もないという。ですから私たちはペンテコステを経験する必要はありません。ここにする全ての私たちはペンテコステを経験する必要があります。聖霊が私の心の王座に住まわれる、あるいは私自身が心の王座を、自分の生涯を主に明け渡して、主ご自身を私の人生の主として迎え入れるという、そのことの大切さを一年ごとにこう、覚えることの大切さを主は覚えられて、こうして私たちにペンテコステ礼拝を与えてくださっているのではないでしょうか。大切なことは、私が自分の考えで良かれと思って神様の計画を切り開いていくという、神様の計画を手伝ってあげるというような人生に私たちは招かれているわけではありません。ちょうどセミがですね、脱皮しようと、ああ本当に苦しそうだなっていう、いやそれを助けてあげよう、手伝ってあげましょう、神様のあなたの働きを手伝ってあげましょうかというようなことではありません。そうではなくて、私の生涯を主に明け渡して、そして主が私の人生の主として心の中心に迎えさせていただいて、でその時に神様ご自身が私を通して成し遂げたいと願ってある御業のために私自身を捧げていく、神様あなたはどんな願いがあるんですか、私が手伝ってあげてもいいですよということではない。主よあなたこそが私の生涯の主ですと主権を明け渡して、そして主が私を持ち運んで成し遂げて、主が成し遂げたいと願っておられる、それに私たちは自分自身を明け渡していくって、そして私たちは主が願っておられる御業のために持ち運んでいかれるって、主が語られた約束の通りです。私は白髪となるまであなた方を持ち運ぶ、私は作ったゆえ必ず多い持ち運びかつ救う、ペンテコステの恵みの中に歩ませていただきましょう。この明け渡しというものがなければ、私たちの生涯は葛藤の中にあります。ある時にはもうどうにもならない時には、主に心の王座についていただくことを、時には主よけどもその喉元を過ぎればなんとか主がこの王座から退かれて、自分がまた元に帰って自分の人生を自分がコントロールできるように、この生涯は本当にずっと葛藤、本当に主が私たちにくださりたい、与えたいと願っておられる平安を知らずして、父の愛を知らずして、本当に抱いてくださる、ありのまま受け取ってくださって大丈夫だっていう、あれやこれやあのことはこのことはどうしたらいいか、 なんとか頑張らないと、主人は分かってくれないしとかですね、子供はとかですね、そんなふうなことの中で本当にあのことはこのことはそうじゃなかったんだっていうことの平安は、このペンテコステの経験を通していなければ私たちは受け取ることができません。この恵みの中に歩まさせていただきましょう。私は作ったゆえ必ず多い、持ち運びかつ救う祈りを持って、時には悔い改めなければならないことを示されることがありますなら、心の王座に主ご自身ではなく私自身がということがあるなら、それを悔い改めさせていただいて、聖餐の恵みに預からさせていただきましょう。しばらくご一緒にお祈りしましょう。